皆さんこんばんは。今司会者から言いました通り、この一大関心事のこの原発問題でこのようにたくさん、参加していただきまして本当にありがとうございました。さて、我が国は世界で初めて原爆の被害を受けた国でありました。その次の年です。私が小学校1年生になったのは次の戦争が終わって次の年でした。それから今日まで振り返ってみますと、この原子力に関する出来事としては国内的には記憶あるのは、あの久保山さんの問題になられたあの第五福竜丸のアメリカの水爆実験の事件を最初に思い出しました。その後調べてみましたら、1974年には原子力船ムズというのがありました。これもやはり修正し、船の漏れを起こしまして廃船になったという過去の事実があります。さらに調べてみますと、89年には東京電力の福島第二原発2号機でやはり蒸気発生機の破断の事故がありましたし、95年には高速増殖炉モンジュのナトリウム火災事故もありました。79年には引き続いて東海村での再処理施設事故。ちょっと今お話ししただけでもこれだけの、事故が国内で起きています。さらに世界的にはご存知の通り、79年にスリーマイル島の事故がありましたし、旧ソ連になりましたけれども86年にはチェルノブイリの事故もありました。 NHK のテレビで見ましたけれども、いまだにあのチェルノブイリの事故でさえ住民がまだその放射能汚染に苦しみながら生活していると実態があります。そのチェルノブイリを上回る世界一の今大事故になっているこの福島原発の事故だと私は思います。一方で情報は正しい情報が流されないで捏造されたり、あるいは誤った情報が流されたり、情報操作がされたり、やらせ問題が起きていたり、本当にこの状況は大変苦しい思いをしています。であるのに一方でまだ原発に頼ろうとして再稼働を容認をする町長が出てきてみたり、つまり原発ではプルサーマル発電導入の必要性を強調したりしている部分があります。しかし一方で今の政府菅首相は脱原発を宣言しました、発言しました、表明しました。また福島県では脱原発の宣言がされてますし、大間の近くにある函館の市議会では大間の原発建設の凍結の意見書が議会で可決されています。世界的にもドイツやスウェーデンを中心に脱原発の大きな流れとなっています。現在原発について何の安全性も見出せておりません。放射能被害は今日もまた新しい汚染の拡大のニュースが入っているのではないでしょうか。日本の科学技術の進歩は何だったのでしょうか。人の命にが脅かされている、こんな科学の発展進展ってあるのだろうかと私は思わざるを得ません。私たちは地球を守り、人類の生産をかけ、自然と共に生きる共生の社会を作るべきだと私は思います。 毎日テレビを通じて心を痛めている皆さんも私も同じだろうと思いますが、今日は福島の県市の代表である石丸さんを迎えてですね、本当にテレビではまだテレビだけでも私たち心を痛めている、その現地の反対運動を長年やってこられた石丸さんを迎えてのこの集会を持てたことを非常に嬉しく思います。ぜひ今日は皆さん石丸さんのお話をしっかり聞いていただいて、これからの室蘭の市民の原発の反対の運動にぜひご理解をいただきたい、そのように思います。長くなりましたけれども、主催者を代表した一人としてご挨拶に変えます。今日はご参加ありがとうございました。
現状を報告をさせていただきたいと思います。後ろの方々 の音響の方はよろしいでしょうか。ありがとうございます。実は私、皆さんのお手元に、ございます、資料を持ってまいりました。未曾有の原発震災に直面してというものです。でこれはただ単にここでですね、なるほどということでご理解をいただくだけじゃなくて、もし1時間後にですね、私の話をお聞きになって共感をしていただけるならば、ぜひこれをですね、今日お帰りになってご家族の皆さんや友人知人の皆さんに皆さん方からお話ししていただいてですね、報告していただいて、そしてこれから始まるであろう1000万人署名やですね、さまざまな脱原発運動にぜひご活用いただければなというふうに思いで作ってまいりました。それではまず最初にですね、読み上げながら具体的に説明してまいりたいと思います。こうして原発震災は始まった。3月11日14時46分私は薪ストーブの前にいた。何の前触れもなく激しい揺れに襲われ、夜間がダダダダダと激しい音を出し続けた。短周期振動のせいなのか、夜間はストーブから落ちない。とっさに火事を恐れ、蓋を取りお湯を注ぎ込んだ。とにかく長く強烈な地震動がこれでもかと続いた。次の瞬間、短周期振動だ、原発はやばいとの思いが頭をよぎった。構造物には固有の揺れやすい周期、固有周期がある。原発の周期は 0.1 秒から 0.5 秒の範囲にあり、原発はビビリ振動に弱いとの思いがあったからだ。これは後の話だが、原子炉建屋にいた労働者が激しい揺れとともにコンクリート紙がビチビチ、ブチブチの音とともにひび割れ、建屋内部が白い枠で覆われたと語っている。ついで、防災無線の緊迫した声で津波警報が発せられた。その日の21時頃に半径3キロ以内の住民に避難。3キロから10キロ以内に枠内退避の指示が出た。これが終わりの見えない原発震災の始まりであった。私はこれまで原発ほど不条理で世代間不公平があり、差別的なものは他にないと思い主張もしてきた。目にも見えず、匂いもしない、味もしない放射能によって、何の落ち度もない人々が全てを放棄して故郷を去り、子供までマスクをして逃げ回らなければならない。逆にそれを作り、最も密教的に推進してきた人々は、安全地帯にいて、直ちに健康に影響はないと語っている。さらに、原発から遠く離れ、恩恵を享受してきたであろう人々の中に、原発を増やす、 健常程度と思う人が相当程度いるという、この現実を前に言うべき言葉もない。原発震災は未だ進行状態にあるが、この140日余りを振り返り、現状と課題を述べることとする。これがですね、私の率直な感想です。で、これのこの資料はですね、実は3月末に作りました。そしてですね、この日にち全国走り回っておりますけれども、この日にち140日だ部分だけ変更しましたけれども、あとはほとんど変更ございません。そして自負いたしておりますのは、私の主張がですね、3ヶ月4ヶ月時を重ねるに従って、私の想定した状態になってきているということは、自信を持って申し述べさせていただいていいというふうに思っております。それで私がこの1ページで強調したいのは、ちょうど中段の下の方、中段の下の方にあります原発ほど不条理で、そして理不尽で、世代間不公平があり、差別的なものは他にないというこの4つの言葉です。で、これは背後にあるものは何かと言いますと、それは圧倒的力を持った放射能の存在です。で、これはですね、原発が事故を起こす前も私感じてましたけれども、それがですね、事故後には数百倍、いや数千倍に膨らんで、私たち住民に襲いかかってくるという事実です。この事実の前に、本当にですね、福島県民は、本当に今、なんて言ったらいいんでしょうかね、病んでいるというふうに申し上げた方がいいと思います。私も、逃亡から、避難からですね、140日を超えますと、その寝なし草、放浪のために等しいわけですよね。そうしますと、自分が急激に老化が進み、肉体的、精神的にも不安定になり、病んでいるなっていうふうに痛切に感じるようになりました。で、それは私ばかりうまく福島県の現状です。皆さんのお手元に、沈む福島という、新聞記事があろうかと存じます。これを見ていただきますとですね、福島県の人口は、自然減が始まっております。そして人口、公共の生産指数、製造業の業況判断指数、大口の電力販売量、会津若松市を訪れた小中学生の数、万代、東、スカイラインの利用台数、新規失業者の数、県内の高校者向け求人、消費者支出を減らす予定の人々ということで、すべてがですね、縮んで来ております。このことをですね、まず申し上げたい。そしてですね、福島県の人口は約200万です。で、私の推計では、私の避難区域、二村六町、双葉郡というんですけども、ここのですね、7万6000の人口の全てが避難をいたしております。そして、南、相馬市、そして、田村市、そして伊達市、田村郡、こういうところのですね、計画避難者や、さまざまな避難の人たちを入れますとですね、それから、中通りの福島ですね、福島の中通り地方っていうのは、会津、浜通りと会津と、それから中通りと3つに分かれているんです。その中通りっていうのは、県と福島のあるところですけれども、ここに約100万人が住んでるんですけれども、ここの占領が非常に高くございます。そのためでですね、子供たちの避難、住民票を移していない子供たちがこそこそっとですね、転居すると。私の推計では、10%、県民の 10% の20万人が、避難生活を、全国バラバラになって、避難生活を送っているということです。まずこの事実をですね、ご理解をいただきたい。それから、あれですね、子供たち、屋外活動を禁止、影響を受けている子供たちがですね、約10万人いると言われています。皆さん、学校の原風景というのは何でしょうか？夏休みの原風景というのは何でしょうか？ 申すまでもなく、子どもたちがですね、学校、勉強の合間に転げるように校庭に出てきて、ソフトボールやったり、それからサッカーやったり、ドッジボールをやったり、そして今の時期であれば、プールを使ってキャッキャッキャッキャッ、戯れ、叫び、そして遊んでいると。このですね、当たり前の風景が今、福島から消えてるってことなんです。そしてその影響を受けている子供たちが、10万人もいるっていう事実なんです。そしてですね、夏休みの群演風景である、外に出る子供たちが非常に少ないんです。そして今、北海道や全国に散らばって夏休み中だけでも避難するっていう子供たちが大変多くなってるわけです。そしてお母さんたちは3月11日以降、重い鉛を背負ってるようだというふうに言ってるわけです。そして子供たちがですね、中にお母さんの中には深呼吸をすることさえ思い煩うというふうに言ってるわけです。そしてですね、私の友人の郡山市の友人は、石丸さんはこういうことだったんだと。孫をですね、ストレスが溜まっているだろうと思って、孫を散歩に連れ出す。そうしましたら、途中で、おじいちゃん、このことをパパとママに内緒にしようねって言ったっていうんですよね。これ当たり前の風景のように思いますけれども、皆さん、これ異常じゃないでしょうか。散歩に連れ出した孫がですね、その内緒にしようねっていうこの現実ですね、私は本当に絶句する思いをいたしております。そしてもう一つ、高校野球、すべて予選が決まりました。福島は7月13日には予選がありました。そしてですね、郡山の海星山球場で開会式が行われ、早朝に放射線量の測定が行われました。毎時 2.2 マイクロシーベルトでした。3.8 マイクロシーベルトであれば禁止ということになっています。かろうじて開催をしました。ところがですね、福島には夏競馬があります。そこの競馬場は全部中止になりました。いつ開会されるか見通しは立っておりません。当然、K1 も疎開しました。そして、ダートも、それから芝生も全部めくってですね、張り替えるという作業が計画されています。私はここで強調したいのは、子供たち、高校生の子供たち、野球少年、青年、少年は、野球の高校生は、競馬のようにひどいのが扱いを受けているのかと、いうことなんです。たまらないですね、これは。これが今、まず子供たちの現状なんです。そしてですね、この原発というのは先ほど申し上げたように、数千倍に膨らんで住民の中に襲いかかってくるということはですね、具体的に申しますと、本来私たちの手助けが必要な子供、病人、高齢者、そしてですね、トラブルに見舞われた人たち、こういう人たちが大変な苦労をしているんです。そしてですね、私がここで強調したいのは、数字に現れない犠牲が無数にあるということです。今、東京電力、電気事業者と国は、放射能で死んだやつがいにくい。放射能で死んだ人いないでしょう。こういうふうに開き直っているか。私はそれを聞くと本当に何と表現していいかわかりません。例えばですね、3月12日、水素爆発がありました。3キロ以内にいた、あった双葉病院という病院は、300人の入院者がおりましたけれども、この300人の入院者をですね、自衛隊と警察の力を借りて、いわき市や郡山市の周辺にですね、搬送しました。その過程の中でですね、40数名の死者が出ております。こういうものはですね、全く数字上現れてないわけです。これは大手の新聞に掲載されました。また私の、この避難区域も含めて、12の養護老人施設がありました。約800人入っております。4月5月の中で77人が亡くなりました。前年比なんと3倍です。これが高齢者や病弱者の現状なんです。そしてですね、これ、障害を持っている子どもたち、避難生活の中で大変厳しい条件に置かれているということは、まあ、 想像に難くないと、皆さん方、賢明な方々がそういうふうにお考えいただいていいと思います。そしてですね、トラブルに見舞われた人、これも大変厳しい状況でありました。私の友人は、10日の日に父親を亡くしました。そしてですね、12日以降に葬式の予定でした。3月11日の事故がありまして、石丸さん、いや、参ったって。3月11日以降、避難指示が出て、父親に遺体をですね、どうするか。ほっとはこのまま置いて、うちに置いておきにべえ。だから、遺体を毛布に包んで、そして車に積んで、そして逃げ回った。そしてどうにか高齢まで旅にすることができたって言ってました。本当に絶句するようなことがあります。これだけお話しさせていただいておりますとですね、時間が、いくらあっても足らないという状況にあります。そしてですね、もう一つ強調したいのは、自殺が多くございます。4月、5月、これ、地震と津波の被害があった岩手県、宮城県、福島県、3県の中で、自殺が増えているのは福島だけなんです。そしてですね、前年80数名から110名に増えています。その中でですね、一番多いのは農業者の自殺です。皆さんご存知のように、これは農業の方々というのはですね、土地に、大地に働きかけて、そして生産をし、利益の成り上げを得ているということだと思います。その基本となる土地がですね、放射能に汚染をされるということは、その将来の夢や希望というものも根底から奪い去るような強烈なものだというふうに思います。ある自殺者は、原発さえなければという遺書を書いて亡くなっています。酪農家は非常に厳しい状況に置かれています。私らの双葉郡には、震災前に、3500頭の牛と3万頭の豚が飼われておりました。6月末までこれが全滅です。一部歯間剤を持ったものもありますけれども、あとは全部ガスです。そして、私の近所に約400頭飼っている養豚場がありましたけれども、ここにですね、社長と、それから動物愛護団体と、それから、獣医さんと3人で入ったわけです。近くに従って、ものすごい大きな灰がですね、川にまとわりついてくる。そして近づくに従って、ものすごい臭気が襲ってくる。中に入りましたらですね、ルイルイたる死骸なわけです。そして、ウジ虫のようなものが動いているせいか、腹が波打っている。そして一部白骨化したものもある。こういうものを見てですね、三人はくしくも、これは人材だっていう言葉が三人の言葉から出たっていうんですよね。で、こういう言ってみれば、根底からですね、農業のしている人たちの根底から奪えちゃう。夢や希望という人間の最も大切なものをですね、奪い去るというのが放射能だということをこの場では強調させていただきたいと思うんです。ところがですね、一方、私はこの数ヶ月間のうちに国ほど当てにならないものはない。行政も当てにならない。これは現場で働いている人たちは別ですよ。一生懸命やってます。皆さん、ちょっと長くなるんですけども、緊急時放射能迅速影響予測ネットワークシステムというのが、これは国が110億円をかけて作ったもので、スピーデーと言われる。お聞きになったことあるんです。それは、原発のですね、のある県で、まずあらかじめ福島県の地形をインプットしていく。そしてですね、事故が起きたら、今度は、放射能の放出量を、インプットします。そしてですね、三つ目には、その気象条件、その時の気象条件。で、もう一つ、福島県内のモニタリングポストの指数を入力します。そうしますと、立ちどころにベベベーっと放射能はどっちに流れて、そして、 避難者はこっちに逃げろって指示が出せるようなデータが立ちどころに出てくる。しかしこれをですね、国はパニックになるからといって1ヶ月以上隠しておいたわけです。福島県もそうです。これはですね、私は国家による犯罪だというふうに思います。で、浪江町っていう双葉郡の一番大きな町の人たちは、原発からちょうど直線にして福島市に至る道路114号線というのがあるんですけども、そこの対馬っていうところに避難しました。ところが、その対馬っていうところに最も濃密な放射能が降り注いだ。そしてですね、皆さん聞いたことがおありだと思いますけれども、飯坂村っていう、飯舘村っていう村、ここも濃密な放射能が降り注いだ。チェルノブイリ以上です。しかしそれもですね、1ヶ月後にしかその現実を知らされた。私が国家の犯罪だっていうのはそこなんです。そしてですね、もう一つ、オフサイトセンターというですね、事故が起きたらですね、ここには常時、原子力安全保安院の検査官が常駐しています。そしてひとたび事故が起きましたらですね、県庁から副知事がヘリコプターで来て、降りて、指示をするようになります。そして近隣の、行政の担当者が、防災担当者が入ります。そして周辺のトップも入る。そこで避難指示を出す予定だったんですけれども、それがですね、電源が全部落ちたと、地震で。もぬけの殻で逆にですね、福島の県庁に避難をしているというこの現状です。そして私たちの富岡町というのは1万6000の人口ですけれども、避難はリフレ富岡という駐車場に逃げてきてください。そこからバスで搬送するということになる。しかし1万6000をですね、バスで搬送するというならば、300台のバスが必要です。私のようなチロリン町のですね、田舎町で300台の大型バスがあろうはずなんですよ。みんなですね、分譲して、西の川内村というところに逃げるときにですね、もうこれ、全渋滞です。日中もさっちも行かないで、夕方、夕闇に迫る頃、ようやく避難が完了したという状況なんです。ですから皆さんもですね、この、とにかく国を当てにしてはならない。国の指示を当てにしてるんだったら、これはね、とんでもない。ですから、私の教訓では、とにかく、ガソリンは常に満タンですよ。これ、内藤してないんですよ。あとは水、全然、原子力問題がありますと、その、事故がありますと、そうです。ガソリンの運搬車も入ってこないんです。それから、食事、あれです。コンビニにももちろん物が入ってきません。物流が全部止まるということです。ですから、まず、ガソリンを常に満タンにしておく。そして、水、そして、ですね、食料、最低限のものをやっぱりきちんと確保する。そして、何が一たびあったら、全財産をですね、バッグにさっと入れて逃げられる条件だけは最低限これは確保しておくべきだと。これが、私の痛切なこの、避難の際の教訓でした。このことをですね、ぜひ申し上げます。最後にこのことのですね、最後に申し上げると、トップほど当てにならないものはない。私の、双葉郡のある町長ですね、この津波で、大きな蔵を除いて全部流されました。そして、げっそり痩せてですね、入院したわけです。そのうち元気になって出てきたと。なぜかっていうことで、もっぱら避難先のところで話題になりました。今も話題になっています。なぜかと言いますと、その、あれだそうです。町長は自分の子飼いの町会議員に、土建業やってる町会議員に、目星をつけて、信仰を掘り出させたわけです。出てきたわけです。警察に申告しなきゃダメだしですね。皆さん何本入ったらどうですか ?5 億円だそうです。これがですね、一町長が貯められる金じゃないですよね。私は、不思議でならないのはですね、県民や町民の命を守るべき、この町長がですね、知事が、佐賀県の現状を見ますとですね、県会町長は 滋賀県知事はもしかしたら九州電力のメッセンジャーじゃないかと思うような話をしてるわけでしょ。私はね、一つ聞いたのは、私、まあ、40数年原発反対運動をやってきましてね、このトップというのはね、電力の、原発集中地帯のトップというのは、私はかなりの高いパーセンテージでズブズブですということです。電力会社も原発のマネーにズブズブになっているということだけはですね、私は声を大にして言いたい。そしてですね、これから原発を、全原発を止めるということです。要するに、次々と、今17、16基が原発動いてて、次々と今度は低検査に入る。で、低検査に入ったら、今度は立ち上がらせないということです。これによって1年後にはですね、日本の脱原発が達成します。ここに立ち塞がるのは何か。私は地元の町長だと思います。地元の知事だと思います。これがですね、立ちはだかって、そして原発の再稼働をですね、騒ぎ始めるはずです。その時に皆様がですね、石丸の話をぜひ思い出していただきたい。というふうなのが、私が1ページで強調したいことです。少し長くなりましたけども、これが1ページで強調したいことです。で、2ページをめくっていただきたいと思います。これは、2ページは私が出している脱原発情報ですけれども、原発のですね、汚染は、放射能の汚染は、同心円状に広がるというふうに国は考え、そして対策を、それだけの対策を取ってきます。ところが、この地図にありますように、チェルノブイリの教訓でもそうですけれども、放射能はその時の風によって、どこに行くかわかりません。今回の福島の場合には、北西の風に乗って、ずーっと福島地の方に流れました。そして、奥羽山脈にぶつかって、今度は南下をしました。そしてですね、あれです、千葉県、そして栃木県、そして東京、ここに降り注いだわけです。ですから、福島の場合は、大変残念なんですけれども、100万人が住む中通りや、一部いわきの方に、濃密な放射能が降り注いでですね、いるということなんです。そして、皆さん、資料の中に、もあるんですけども、脱原発情報131号というのがあろうかと思います。その中のですね、脱原発情報、で、その中に、放射性物質の除染、除去に壁、子ども、妊婦、若い世代はどう守るということです。そしてですね、その新聞の元になりましたですね、小学校の雨どい、屋上光線量、除染で大幅低下というのがある。で、私は何回も目を疑いました。福島市のですね、ある小学校でホットスポットを検査し始めます。そうしましたら、小学校の屋上の排水口に高さ1センチのところで35マイクロシーベルト。そしてですね、玄関脇周辺で47マイクロシーベルト。この線量はですね、実は年換算にしますと、国が先に定めていた私たち公衆のですね、被曝限度、これ1ミリシーベルトなんです。これのですね、なんと417倍。417倍。そういうものすごい濃度のですね、放射能のホットスポットが小学校の玄関先にあったということなんですよ。そしてですね、その除染をした結果、0.7マイクロシーベルトから、除染後ですよ、2.5マイクロシーベルト、それでもあるわけです。そう、0.7マイクロシーベルトと 2.5 マイクロシーベルトというのはどういう数値かと言いますと、原子力発電所の中には、放射線管理区域というのがあるんです。病院でもあるんですね。ここは18歳未満の入室が禁止なんですね。そしてですね、うんちもできない、おしっこもできない、食事もできない。仕事をしたらすぐ帰ってこなきゃ。 そこの放射線管理区域よりもですね、高いんです、この 0.7 から0.6 なんです、これ。毎時 0.6 マイクロシーベルトの場合は、放射線管理区域として指定しなきゃならない。それがですね、除染しても、除染しても小学校はそのよりも高い場所なんです。これは驚くべき状況です。なぜ国はここを避難指定しないかと言いますと、福島県の工藤寮ですけれども、福島県の中通りを避難区域に指定しますと、100万人が死んでいるということになりますから、日本全体がパニックになる。従って我慢してもらう。20ミリシーベルトまで構わないという暫定値を出したわけです。本当にこれは私は将来のことを思いますと、暗淡たる思いになります。これが福島の汚染の状況です。そしてですね、チェルノブイリの520万テラベクレルの7分の1から10分の1の放射能が既に放出されております。石丸さん、なんで国際放射線レベル7なんだというふうに聞く人もおりますけれども、これはですね、国際事故評価尺度レベル7ですよね。要するに福島原発はまだ事故は進行形で、このまま進むとチェルノブイリ原発の放射能放出量を凌駕する危険性があるということでレベル7にしていたと思います。ここをですね、この資料1の中ではぜひご理解を頂戴したいということなんです。では3ページを受けていただきたいと思います。想定外を決して許してはならない。マグニチュード 9.0 の巨大地震と津波による甚大な被害は天災である。しかし原発の機器類の破損、全電源喪失、冷却剤喪失、炉心溶融、莫大な放射線の放出により、チェルノブイリと同等の国際事故評価100度レベル7の大惨事は人災そのものである。日本列島は4枚のプレートの上にあり、しかも世界で起きたマグニチュード7以上の地震の 10% が日本で起きているという。とりわけ宮城、福島県沖の海域は巨大地震の巣そのものである。ここに13基もの原発を作る防国政策が強力に推し進められてきた。今東京電力と国は津波によって破壊されたと主張し続けている。しかし現実は強烈な短周期地震動、民主量が長時間続いたことにより、老劣化した原子炉、圧力容器、同格納容器、配管、ケーブル、ポンプなどの構造物が破断ないし破損、その後津波によって非常用デーゼル発電機が破損停止し、全電源喪失状態に陥ったとみて間違いはない。この津波の危険性は、09年6月、原発の耐震指針の改定を受け、東京電力が実施した耐震性再評価、中間報告書を検討する審議会の場で、869年、常磐の地震は津波に関しては非常にでかいものが来ている、の指摘があった。私たち素人でさえ指摘し、要求してきたのに、東京電力と国はまだ十分な情報がないと無視し続けてきた。時の経過とともに、千年来の津波、人知を超えた、想定外の免罪符を得て、原発の延命を図ろうとする動きを決して許してはならない。これがですね、3ページの問題で、今国はですね、国会議員を使って何と言ってるかと言いますと、ある意味東京電力の被害者であるというふうに言われた。それなぜかというと、千年来の津波にやられた、想定外だということなんです。しかしこれはですね、ここにもありますように、原発というのはずんぐりしたものなんですよね。そして厚さ1メートル、コンクリートの壁が1メートルですから、ゆっさゆっさの地震には強いんです。しかし短周期振動のビビリ振動にはこれは弱いというのはですね、この各種構造物の固有周期の中で原子炉が一番左下にあるので明らかです。でその結果、最近 0.1 秒から 0.3 秒の間の短周期地震動であったというのが発表された。それがですね、原発のその内部構造、原子炉、格納容、そしてですね、あらゆる機器をその損傷に至らしめたというのは、ほぼ間違いない状況になってきている。 で、それを否定するためにですね、東京電力と国は、そうしますとね、全部の原発が耐震性の再チェックをしなきゃならない状況になるわけです。したがって、何が何でも、その地震の前、地震じゃなくて、地震動じゃなくて、津波によってやられたっていうことにして、原発を延命させようというのが、電気事業者と国の戦略なわけです。ここをですね、ぜひ3ページでは押さえておいていただきたい。そしてですね、皆さん、原発というのは、その、配線だけとってもですね、全部眺めていきますと、1600から1700キロになるっていうふうに、言われている。これがですね、40年も経って劣化して、そして地震動にやられたというふうに私は思っています。そしてですね、去年の6月、福島県沖では地震が続きました。そしてですね、私たちが、心配になる素人でありますけれども、右下の脱原発情報ナンバー120で、今から1000年前に長岸の地震というのがあって、大変な内陸まで、潮が押し寄せてきていると。そして東京電力には、今まで40年前まではですね、何か問題があると言ってましたけれども、ここ10年間は1ヶ月に1回東京電力に行って交渉してきています。ところがですね、東京電力というのは、私たちの要求とかでもですね、表面上はその穏やかに丁寧に答えるんですけども、要するにせせら笑って言ったわけですね。そしてですね、すべての要するに学者の指示も含めて何らの対策を地震対策をやってこないで今日を迎えたというのがですね、この3ページの中で強調したい。そして決してですね、津波だけでやらんじゃったんじゃなくて、ただ私は津波はノックアウトパンチに過ぎなかったというふうに思っています。まず地震動でやられたということをですね、ぜひ押さえておいていただきたいというふうに思います。で、4ページを見ておいていただきます。全電源喪失事故は昨年6月起きていた。原発は制御系や大型機器の動力源として外部電源に依存しなければ運転できない。それでも外部電源喪失を想定し、非常用デーゼル発電機を備えている。しかし、同発電機の起動に失敗すれば、ステーションブラックアウトの恐怖として最も恐れられる事故に陥ってしまう。3月11日、激しい地震動に続く津波で、同発電機13台中10台が地下にあったため水没。地面より高い位置にあった3台中1台のみ駆動したが、間もなく止まり、電源喪失状態になり、全面的な炉心溶融事故に至った。この全電源喪失事故が昨年の6月17日、14時52分、第一原発2号機で発生している。ヒューマンエラーが原因で外部電源が喪失。同発電機の立ち上げにも失敗し、原子炉隔離磁性冷却ポンプを手動で起動させ、6分後に水位は回復させている。しかし、同発電機が起動し、電源が回復したのは30分後だった。国会社長答弁。6月の脱原発条項ナンバー121、右下資料では、次のように指摘している。事故の経緯を示す詳細なデータを公開、原因究明と対策、同発電機の対応など全く不十分なまま、7月16日に原子炉を再起動させた。東京電力はこの事故が発生したとき、危うさを悟り対策を講じなければならなかった。これが4つ目の問題です。皆さんね、先ほど原発というのは、その、1600から1700メートルの配線で、には構造部としてある。原発というのはコンピューターで動かしていますから、電源がパーになりますと、電源が喪失しますと、お手上げ状態になります。それが今回起きたっていうことなんですね。ここが、事故のポイントなんです。そして、東京電力のですね、第一原発っていうのは、1号から6号まで6基あるんですけれども、1号はですね、1号と2号は、私の知識が正しければですね、アメリカから直輸入したものです。そしてですね、3号から6号は、日立と東芝が丸ごとコピーしてですね、設置したものです。スケールアップして。で、この 100% 輸入し、コピーしてきたアメリカという国はどういう国かと言いますと、地震はですね、 過去30年間でマグニチュード5以上の、マグニチュード5以内の地震は、322回ですか。しか起きておりません。そしてですね、日本は広がってどうだろう。3954回。全然条件が違うわけです。そしてですね、アメリカっていうのは、太平洋側には、プレートが走ってますけども、あれです。内陸と、それから東には、原発が集中しております。そして、海の側じゃなくて、川のほとりに作るんです、アメリカは。そうしますとですね、地震も、津波も想定することがない国なんです。ところが、そこからですよ、100% 輸入したものとコピーしているものをですね、日本は、この地震大国の海岸線にですね、ずらーっと、全部で60数機作ったわけです。今54機、運転しているのは54機ってやりますけれども、廃炉にしたものも含めますと60機を超えてます。これを私は報告政策だって言ってるわけです。そして今回の状態を迎える。そしてもう一つ、皆さんの家庭で40年経った、自動車は走ってますかね？家電製品はどうでしょうか？農機具はどうでしょうか？私、全国を歩いて、この3つを聞いてますけども、いや、俺のうちであるって言った人は誰もいません。これ、2000人近く、お話しさせていただいていますけど。私がここで強調したいのは、これが社会的一般常識ですよね。40年も使い切る機器なんかあろうはずもあります。原発はですよ、40年引っ張って、なお50年、60年運転可能な法律改正を去年したんです、これ。原子力安全法案に。異常ではないですか、これ。そしてですね、日本の国民のここにいる人は別ですけれども、多くはですね、それを受任してきたわけです。そして今日を迎えたということです。ですから私は、原発問題というのは、科学技術の問題ではなくて、もしかしたら、人道の世界の問題じゃないかと。あと、宗教の問題じゃないかというふうに思ってきたんです。なぜかと申しますね。日本の国は、資源小国であるという人道をパッと出されれば、はーっと言って、その段階で全部思考停止で、それ以上のことを考えないんです。それからもう一つ、原発は絶対安全であるという引導を出さればですね、この二つが重なれば、何でも許しちゃう。そしてこの地震大国、日本にですね、60数機の原発を許してきたということなんです。これが私は、今日福島原発の、この、参加の、に至らしめた最大の要因だというんです。ちょっと考えればですね、社会一般常識から著しく外れているものであるわけです。ですから、約10年前に起きた、ある宗教団体のマインドコントロールにかかってるんじゃないか、というふうに思いざる。もう一つ、最近の九州電力のやらせ問題です。あれは、私は、古くて新しい問題だと思っています。40年前から原発事故がありますと、当時経済産業省が、経済省ですね、経産省ですね、が主催をして、あれですね、説明会を持つんです。でこの時にですね、600人から700人入る体育館に、まず東京電力の社員と下請けの人たちの総動員、まあ大体7000人、8000人いますから、まあ、軽いもんですよ、集まる、10分の1っていうのは。それでざーっと見るんです。それから行政の担当者含めて行政も動員し、それから次にですね、大熊町というところにある、民間の原発推進団体があるんです。今もある。白妖怪って言うんですけども、ここの人らがどうですか。そう、私たちがですね、パラパラパラっといて、そして、ここが問題だ、ここが問題だってやっても、言ってみれば犬の遠吠えのような状況です。これが延々と繰り返されて今日を迎えたということです。そしてですね、そういう場の中で最後に必ず出てくる人がいる。そしてですね、こうして出てきて、私は原子力発電所というのは、安全だと信じますという言葉が必ずこれで、これで大体シャンシャンなんです。ですから、桜、八百長、この分野なんです、これから。信じますということは、科学の問題じゃなくて、宗教の分野なんですね。そう思わざるを得ないことが延々と40年間繰り返して、初めて今回、 マスコミに取り上げられたということですよ。やはりここはですね、マスコミの人たちの責任も大きいというふうにはっきり申し上げなきゃならないし、国民ももちろんですね、責任も非常に大きい。そして私たち自身もですね、嘆きゃいいというんじゃなくて、やっぱり私たちの力が圧倒的に弱くてですね、そして福島県の運動を発展をさせることができなくて、今日を迎えたということは本当に痛恨に値することだというふうに思っております。ご提示を言っていただきたいと思います。利益優先安全経費の原発究極の合理化、次々と、多くの人たちは東京電力を超優良企業と思ってきた。しかしこの会社、一皮めくれば倒産企業に等しい財務内容だ。97年、有利子負債残高が10兆5000億円、09年7兆4000億円、売上5兆円であった。自己資本比率も09年 17%、全産業平均 41.9% と、全産業平均を大きく下回っている。背景には、原発全17基の建設費5兆円、用地買収費やその他の費用を含めれば2倍になるが重くのしかかってきたと見て取る。米国に騙され、実験機に等しい原発をつかまされ、事故と故障の連続で満足に動かぬこともあり、原発を止めたがらない体質と、とにかく肝心要の ものを隠す隠蔽体質が形成されてきた。故障と自己隠しスキャンダルに加え、中和建設地震の直撃を受け、設備利用率、稼働率は 53%、全国平均 66% で、ゼロ破線には900億円の赤字に転落した。ところが09年には、修繕費や人件費を徹底削減し、乾いたタオルをさらに湿布袋用にして、1600億円の V クルーズに転じている。犯罪的なのは、原子力安全保安の時に、定期検査短縮3ヶ月を1ヶ月に、自由配管に客があっても運転できる維持基準の導入、定期検査間隔延長13ヶ月を24ヶ月に、より24ヶ月ノンストップ運転の道を開いた、設計寿命を超える40年超寿命延長の過去改正をした。これを原発究極の合理化と批判してきた。09年には原子力安全保安院の原発保安活動総合評価で重要課題ありのレッドカード直前のオレンジカードも出されている。ミニスター、州、この過程で社員はもとより下請け企業労働者から悲鳴が上がるほどの合理化だった。一例を挙げれば、放射線管理区域でありながら、除染や掃除士を蹴散り、現場が汚い、放射線が高すぎるの声が上がる典型的な関係職だ。危険、汚い、普通にして恥だった。これが5つ目の問題なんです。皆さん、東京電力というのは、ビッグカンパニーだと思ってますけども、民間の常識はですね、売上を2倍超える借金を負っている会社は、倒産企業だって言われています。そして私は、東京電力というのは、原発によってダメになった会社だって言っているんです。それは何か、全17基の原発を作ってきたんです。ところが、稼働率は 53% なんです。これはですね、原発というのは、80% 運転、年間 80% 運転稼働して、40年間引っ張らなければ、停止しないって言われてるんです。そのために、どこの電力会社も無理に無理を重ねて、特に福島原発は無理に無理を重ねて、とにかく隠蔽体質が形成されてきたわけです。そしてですね、この会社は、の社長というのは、清水正孝という社長ですけども、なんと内部から言われてたかと言いますと、ミスターコストカッターと言われた。で、もう徹底してこのコストをカットしてですね、そして経理部として初めて社長に上り詰めた人物だと言われています。ですから、一つの例を申し上げますと、2000年から10年間で修繕費は5500億円から3700億円 33% からです。人件費も同じく 10% です。皆さんだって、07年に、柏崎刈羽原発が、全部やられたわけですよ、地震って。にもかかわらずですよ、修繕費が10年間下がり続けてきたなんてことがあろうはずがないでしょ。ですから、私が、いつもしてきてるんです。東京電力第一原発で、 地震対策や津波対策をやったのはただ一つ、原発の内部の配管、換気をするダスト、ここにですね、留め金をつけて、それをですね、地震対策として写真を撮って、原発所在庁にチラシを巻いただけです。あと一切やってません。これは何回も先、ちょっと前に戻るかもわかりませんけれども、地震と津波のないアメリカからですよ、これ、輸入した非常用デーゼル発電機は、タービン建屋の地下に置いた。海抜1メートルから13メートル。13メートルのあったものは生き延びましたけど、あと全部全滅しちゃうわけです。これをですね、何らかの対策を取れっていうことは、私たちのみならず、心ある学者から何回も指摘されてる。しかし、一切この会社はやらなかった。そして今日を迎えたってことです。そしてですね、とにかく、あれです、定期検査を40年も使い込んだ古いこのぽっこり原発ですよ。3ヶ月かけて定期検査をしていたものをですね、1ヶ月で短縮しちゃったんです。その結果、現場はどういう状況になるかというと、昼夜均衡、超過密労働の現場になるわけです。ですから、ヒューマンエラーが激増しました。その結果ですね、その何をやったかというと、徹底したこの締め付けなの。激増しました、ヒューマンエラー。で、私たち、引き取り調査をしますとですね、いやいや、そして一時こう引ったんです。なぜかやったら、いやいや、とにかく一回ヒューマンエラーやったら、血の証言騙しくらい攻め上げる。たまったもんでね。こういう形で減らしたんですけども、また増やすから。そしてですね、建築屋のおかみさんはよくこう言ってました。石丸さん、なんだか最近原発がおかしいんだで。なんで?言うと、私の、に下宿してる、人たちが、夜の夜中に帰ってきて、そして、ご飯茶碗持ちながら、ひにぶりしてんだよ。これ、バチどまねって言われたんですね。そうですよ。昼夜健康で、そして3ヶ月かけていたものを1ヶ月するわけですから、これは超過密労働になる。そしてですね、この掃除、原発というのは、放射能線が高くてですね、その会社が儲けるか潰れるかっていう、ギリギリのところは、原発の内部をきれいに掃除して、本来10組で交代交代ですね。例えばこれをここにあったものを、ここにこう下ろすっていう作業をするためには、ここを除染をきれいにして、放射能の減衰させて、そしてですね、10組のところを3組でこれをやればいいわけですよ。ここさを一つ下ろす。そしてここまで移動するやつ、ここまで移動するやつ、3人組でやれれば一番よい。そこが、所詮も削るようになりますから、当然、被曝労働も増えるっていう、この状況がずっとこの間続いてきたと。これがですね、実は、原発の、この際、事故の背景の中に、そして現場では、原発止めれば、一日止めれば1億円の欠損って8%かけてる。ですから、この会社ぐらいですね、自殺の多い会社もなかったんで、3階の、建屋から転落、飛び降り自殺したり、最近ではですね、とにかくパワーハラスメントのある会社。そして、今から5年ぐらい前ですけれども、私たちや警察署や、労基署や、その様々な機関に内部告発文書、名前をそのままズバリ出た内部告発文書が出るようになりました。パワーハラスメントで自殺をした。こういうことがですね、現場にあって。ですから、私から言わせればですね、JR 西日本のあの大事故ですね、あれと重なる問題があるということです。そして、ここ半年間でですね、このミニスターの資料ですけれども、電源喪失、原子炉緊急停止、保安規定違反など事故続発、背景に修繕費も大幅削減、安全を犠牲にして、V字の黒字に転換をした、に批判しています。これがですね、今年半年、この事故前半年ぐらいに起きた。皆さんね、緊急停止が2回ということは、これ半年間に2回ということは、飛行機で言えば、 緊急着陸が2回あることなんですよね。それに等しいんです。こんなことが飛行機であったらどうなります？けんけんごうごうの批判でしょ。ところが原発だって大して問題にもならんですよ。ここがやっぱりまた一つの問題として言えると思いますね。ぜひですね、ここを一つ押さえておいていただきたい。はい、6ページをめくっていきたい。原子力政策破綻の付けが使用済み燃料プール問題が炉心溶融事故の危機とともに心配されるのが使用済み燃料貯蔵プール問題である。水素爆発の原因である水素が原子炉から出たものなのか使用済み燃料プールなのか見解が分かれているが、両方と見て誤るはないだろう。第一原発の使用済み燃料貯蔵の総量は09年末で1万体を超えている。内訳は1から6号機プールに4546体、共用プール6800体、乾式貯蔵施設100体で原発が使用済み燃料の貯蔵庫代わりになっていた。共用プールは93年佐藤栄作前知事が国が約束を法にしたと激怒し、原子力政策転換のきっかけになった油圧基地のものである。ミニ資料、本来同プールは定期検査の際に取り出した燃料を一時的に保管する冷却プール、ミニスタシロで、一炉新聞は1号機400体、2から5号機548体、6号機は764体の計3356体限定である。ところが、ここに 1.4 倍もぎゅうぎゅう詰めにしていたんだ。特に損傷の激しい4号機プールには 2.4 倍の1331体も入れていた。その方法がリラッキングである。ミニ資料、国の原子力政策破綻で6個所最初の工場が故障で動かず、原発を使用済み燃料の貯蔵庫代わりにしていた月が回ったのだ。犠牲になった国民はたまたまではない。6番目の問題はこれなんです。で、日本の原子力政策というのは、燃料再処理なんです。そうすると6カ所再処理工場で、毎年県内から1000トン出る放射能の使用済み燃料ですね、全処理再処理して、そのプルトニウムとウランを取り出して、そしてプルサーマルで使うというのが国の原子力改革なんです。そのためにですね、25年前に6カ所再処理工場を作り上げましたけれども、4分の1隻たっても保証の連続で動かないで各原発にが溜まりきっちゃった。それもですよ、この使用済み燃料っていうのは1年間運転すると原発に広島型原爆1000発分の使用済み燃料が溜まるわけです。で、日本の場合は徹底して使用済み燃料を使い切る主義な、燃焼度を徹底的にギリギリまでやる。ですから一層超ウラン元素、死の灰がぎっしり詰まったもの、それが福祉の場合 1.4 倍なんだ。そしてそれまでですね、40センチ間隔に置いていたものを30センチ間隔に狭めて保管をしたわけです。と、皆さんこれ何に似てると思います？10メートル深さの松にですね、使用済み燃料をぎっちり入れて、要するに抜き出しの原子炉で制御棒がない原子炉と言います。これがですね、今回の地震でひび割れして水が抜けてですね、毎日400トンから500トンの水をジャブジャブ入れて冷却し続けてきた。その結果ですね、ものすごい量の高レベル放射性廃棄物ができちゃった。それがこれトンに回しますと10万2000トンですよ。そして多分私は国や電力が嘘ついてると思う。20万トンって考えたって、皆さん20万トンというのはどのくらいの量かと言いますと、水はですね、 1立方メートルのマスにですね、1メートルのマスの中に満杯にしますと1トンだという。で、それをずーっと並べてきますと20万メートルになるということです。それを線で割りますと200キロです。それがですね、福島原発から東京まで行くくらいですね、ずらーっともう溜まってるということです。そして今もですね、400トンから500トンの水を入れ続けている。冷却しなきゃ、これ原発絶対条件が冷却です。それがですね、ところが地下水に流れていってですね、そして海にも流れていると。 そのうち日本は世界からのね、この保証金の請求される。ロシアのソビエトはそれをやられました。しかし昭和の時、ロシアに代わりにあった。それでチャラにできたという。このままこれがジャブジャブ400トン1日ですよ。400トン500トン続けたら、大変な地球的規模の汚染が始まる。汚染が広がっているということ。そしてですね、皆さん、原発の事故の収束というのは、まず一つ考えなきゃならないのはですね、原発は、大体終わったのかなというふうに終わってるわけです。ところが、とんでもなく、1、2、3号機がメルトするですよね。メルトダウンから今度は格納容器まで、燃料の塊が、ドロドロのものが落ちてる。これがさらにですね、水蒸気と結合すれば、水蒸気爆発の可能性はまだ消えておりません。さらにですよ、1、2、3、4の使用済み燃料プール、むき出しの使用燃料プールですから、7基のむき出しの原子炉も含めたものが今手つかずの状況にあるということなんです。これは世界で初めての経験です。したがって、官僚は何と言ってるかというと、経済産業省の資源エネルギー庁ですよ、この推進してきたものの、この高級官僚は何と言ってるかというと、この事故は未知の世界にあると。そしてですね、この、高レベル放射性廃棄物を含めて、どこに廃棄するか、それも全く決まっていない。そしてですね、もう一人は、最悪の事態を想定しながら、最新の注意を払って、この事故の収束を図らなければならない。そしてですね、昨日の新聞、これ、北海道新聞ですけれども、排気筒近く10シーベル。これね、シシルは、放射線の名前は、1シーベルトから始まるってやつ。これ10シーベルトっていうことは、完全にこれ、あれ全部死にます。100% 死ぬ、線量なんです。これがですね、要するに、原子炉の、建屋からですね、弁当っていう廃棄したところの廃棄塔近くで見つかったわけです。それは原発自体が、7基の原発がですね、そういう状態だということです。ですからこれからは、要するに私は放射能は無限だと思います。無限な放射能に有限な労働者が今立ち向かわなければならない状態。もしかしたら手をつけられなくて万歳するっていう可能性があります。この、東京電力という会社は、3月14日に、関係に行って、全員撤退しますっていうふうに、撤退させてくださいって言った会社なんです。そしてですね、韓総理は3月15日に官邸に東京電力社長を呼んで、絶対ダメだと。東京電力がどうなるかっていう問題じゃなくて、国がどうなるかっていう問題だっていうふうに言ったわけです。私はね、これはやっぱり支持しますね。全面的にします。もしですね、あれがですよ、じゃあやむを得ないってなったらね、日本の国はもう終わりですよ。その、だって冷却できないんですよ。それを放棄する。私はね、口は笑いの、言い方はちょっと厳しいかもわかりませんけれども、東京電力を何と批判してきたかっていうと、火事場泥棒、焼け太りって批判してたんですよ。で、なぜかって言ったらね、何か、トラブルがあった、何か大きな事故を起こしたといった後に必ず取り返し会社。これ先ほど、あれです、5ページで言った、定期検査の間隔の、定期検査の日数をですね、3ヶ月を1ヶ月にしたとか、それから原発の構造物、内部構造物にひびがあっても運転できる維持基準の導入じゃないか。3つ目は、今まで13ヶ月に一度定期検査をしているのを24時間ノンストップ、24ヶ月ノンストップで運転できる道を開いた。そして究極は先ほど言ったように原発を、あれです、40年から50年、60年運転できる法改正をした。これ全部何の時やってるかっていうと、自らが犯したトラブルのペナルティを課せられる後で必ずやる。そして損失が出た後に必ずこれは V 字の黒字転換をする会社。 ですからそれを言って私は、恥場泥棒、焼け太り。何か自分のですね、どさくさに言われて、皆混乱している時に考えて、必ず何かを取るって言う。ですから今回も、何を考えているかって言ったらね、これは原発を生き残らせるっていうことですね、まず。それから、今、日本の国は改めて問われているのは、電気事業者の、その、あれです、地域独占です。沖縄を含めて、充電力で独占されています。これを彼らは何とか維持したい。それから、発電と送電を全部自分たちで所有しています。その結果、その、外部からの卸電力業者とか、それから民間の発電業者が参入できないという問題がある。これを守りたい。そして、原発のですね、その電気料金の決め方、総価と原価方式です。これを守りたい。この三つをですね、なんとか守って、中電力はですね、そして生き延びたい。これが今彼らが考えている。ですから、決してですね、この安心しないで、警戒心を高めて行っていただきたいものだなというふうに思っています。あと5分間です。5分しかありません。で、7ページですけれども、ここで私が強調したいのは、放射線はできるだけ実現できる限り低くというのを、このアラップの原則が、世界の常識です。ICRP の、あんなですね、これの経済性と、人の健康をですね、天秤にかけたようなことは誤りであって、とにかく、アラップの原則、あらんかぎりの努力をして、とにかく放射線をできる限り低くするというのが原則です。ですから、外国の人たちは事故の後に80キロ以内に逃げろというふうに指示を出しましたし、すぐ帰ってこい。日本の国のようにですね、先ほど代表の方がおっしゃってましたけれども、広島、長崎で最も辛い思いしている日本国民、5回目のですね、誤りを犯したわけですよ、ね。なんという国かというふうに批判されております。ここをですね、ぜひ、7ページで強調したいところです。それから8ページです。これはですね、私、言ってみれば、40年間現場で這いずり回ってきたような人間で、福島県ではですね、様々な今、あれです。長崎から来た学者先生が、100ミリシーベルトまで大丈夫だとか、全然心配することないということをね、平然と言って、ものすごい金券豪豪たら批判が巻き起こって、福島大学の副学長に交代します。これ、左遷だって言われてるんですけども、副学長で左遷なのかなっては思いますけども、そういう状況なんです。しかしですね、私は、あまり、私のような素人が、その学者のような話をすべきではないと思っています。で、放射線と人間との関係でね、一番大切なのは、それでは、国がですね、今、20ミリシーベルトまで構わないけれども、福島原発の事故がある前にどういう方針を取っていたのかっていうのが、8ページだ。それは一つ。広島長崎の原発庁の認定基準は、2008年1月21日に厚生労働省が新しい審査方針を出して、1ミリシーベルトを超えた人は、これ、原子爆の影響だということで、認定する、原爆症に認定するという1ミリシーベルトなんです。二つ目、厚生労働省が05年、職域の天候低健康診断で、胸部 X 線検査の廃止方針を出した。これ、右資料です。でこれはですね、1回の胸部 X 線レントゲン検査の被曝線量というのは、0.05 マイクロシーベルトなんです。それがですね、職域の場合は病気を発見する成果よりも、罹患をするリスクの方が大きいということで、廃止方針を出したわけです。これ、20ミリシーベルトっていうのは、その400倍なんですね。こんなことがですね、同じ国もやることかということなんです。そしてですね、3、放射線被曝の法定限度は1ミリシーベルト。そしてですね、原発の敷地や建屋のある放射線管理区域は、3ヶ月につき 1.3 ミリシーベルト。年間にしますと 5.2 ミリシーベルト。福島原発で過去10年間で20ミリシーベルト被曝した人は誰もおりません。これをですね、国は許容できるって言ってるわけですよ。国民を何と思ってるのかと思う。で、最後はですね、 電離放射線労災認定基準、これは年間5ミリシーベルトかける10次年数なんです。これ以上になって白血病になりますとですね、今は 100% 労災認定になります。私、まあ、30数年くらいやってきましたから、わかります。ですから、いかに国の方針がですね、でたらめかということです。で、私はこの問題について、先月ですね、厚生労働省に、先月ですね、厚生労働省に交渉してきました。で、この5つの問題は指摘していました。で、厚生労働省と、それから、文部科学省だったんですけども、あなた方の今の20ミリシーベルトというのは、これまでの従来のあなた方の政策展開の自己否定ではないかと言いました。そして何と言うかというと、そう言われても仕方がありませんと言った。これが国なんですね。ここをですね、ぜひ最後に強調して、そしてチェルノブイリ原発の教訓というのは9ページに書きました。そしてですね、最後10ページです。私は、各戦い続けるということで、6つの課題を出しました。一日も早い事故の収束と、それから2つ目は放射線被曝の子供を守ると、それから3つ目は福島原発絶起の廃炉、4つ目、日本の原子力政策の転換、5つ目、東京電力をはじめとする雇用学者の責任追及、6つ目は避難住民すべての補償、汚染地及び風評被害の徹底補償です。これを、私の晩年のですね、生涯かけて戦い抜かなければならない課題だというふうに思います。ただですね、これね、大変な問題が立ち上がったんです。それなぜかと言いますと、放射能は目にも見えない、匂いもするような、触ってもわからないね。そうしますと、放射能に対する恐れっていうのは、怒りっていうのは、その人の感性、それから性別、それから知識によって全然違うんです。そこでですね、皮肉っぽくやってもらいますと、一番勇気があって、恐れを知らぬ人たちっていうのは、誰でしょうかね。どのクラスの人たち。それね、私たちクラスの男性なんです。とにかくね、事故後に、俺は絶対逃げねえって頑張って、警察と、それから自衛隊の手を一番煩わせたのは私たちの年代の男性ばっかりなんです。そしてこの年代がですね、ここにいる人たちは別ですよ。一番影響力を持ってるわけですよ。例えば国会の場で。私もちろん知っていいですね。あと各事業体、各それから行政のトップ。これが大概私たちから私たちをひょっとしたら、恐れを放射線に対して恐れを知らない人たちがですね、そこにいますから、これはね、各行政もそのトップによって依頼違いが出てくる対策。これは困りましたね。当然ね、例えば何が言うとね、石村さんが煽ってるのは、そういう人、あとはね、この、あるグループが、ホットスポットを探すために、この、あれなんですよ、福島市で測定したわけ。そしたら私たちの年代の男性が来て、思い出して何やってんだ、そんなことすっから風評被害が来てもらえたかい、こういうふうに思うわけですよ。そしてですね、逆に一番その怒りに起こっているのはですね、お母さん方なんです。そしてですね、やっぱり女性全般なんです。そしてそれはね、やっぱり子育てをしたっていう、してるっていう経験とですね、やはり私はね、すごいなと思って、そして母親も尊敬してるんですけども、女性をやっぱ今回の経過を通じて、やっぱりまた見直しましたね。何かって言ったら、この子供をね、自分の命と同等に考えてるんですよね。ところがね、男性はそうじゃないですよね。これはやっぱちょっと考えなきゃならないんですね。そしてその子供のお母さん方が子供にやっぱり放射線の恐ろしさを言っている。ですから、幼稚園で一番短冊、7月の短冊で多かったのは何かって言ったら、放射能が一日も早くなくなりますようにっていう短冊が一番多かったってんですよ。これ流せますね、本当にね。ですから、これからね、そういう本当に不条理、理不尽な、そういうやっぱり、ものとの戦いが、これからも続くということです。そして、北海道がですね、もし私の話をですね、受け止めていただきましたら、ぜひですね、泊原発を廃炉にしていただきたい、 ということを最後にお願いをいたしまして、私の福島からの報告に返させていただきます。どうもありがとうございました。
私の用意した資料はですね、子どもたちを放射線から守ってくださいという、原水金の福島大会の時に配布された裏表の資料と、私の方で、作りました、原発震災の福島を訪ねて、子どもたちと教職員をめぐる状況ということの A4 のものです。今紹介がありました。私は北京都湯振支部の熊谷というふうに、ものです。7月の2日から9日まで1週間ほど岩手県の、大船渡を中心に、震災ボランティアという形で行ってまいりました。現地の方、避難所の方で働いている方と話す機会があったんですが、その時に話をしてたのは、今目に見えるところのいろんな、支援ももちろん嬉しいんだけども、そこで働く人たちがこれから、どういうふうに長い、これから先働いて、自分の暮らし家も被災したりして、亡くなった人たちが仕事も亡くなった人たちがどういうふうにして、これから先その夢や希望を持って生きていけばいいのかと、そこのところを一番求めているんだという話を聞いてきています。で、最終日にですね、陸前高田というところに行きました。そこは本当にこう何もない状態、町全体が何もない状態になっています。原爆が落ちた、長崎や広島の後のような形で、コンクリートの建物は多少残ってはいるんですけども、本当に今までは建物があって先が海や道路が見えなかったのが一切何もない状態というところです。瓦礫の山だけだという、それを見に行った時にはさすがに言葉が出ませんでした。そういう体験、基礎の体験をさせていただきまして、今回は7月の31日福島で原水金の大会があるということで、いても立ってもいられず、組合の方で、行かせていただいたというふうになっています。で、いろいろ宮川勉強しながら行ったわけなんですけれども、まずマスクと長袖のシャツなんかがいるのかなと思いながら、それを持参していって、新幹線で福島に入ったんですけれども、福島の駅に降り立つと、普通の皆さんの格好でした。で週刊誌等でちょっとそういう話も聞いていたんですが、まだちょっと信じられなくて、で、ちょっと駅に行って、駅前を見ると、そこに書いてあるように雨は降っていたんですけども、小さな子を連れた母親の姿を見かけました。帽子もマスクもつけていません。至って夏らしい格好で、もちろん笑顔です。少し足を伸ばして地元の商店街の方に行ったんですけども、何組かの部活帰りの中高生が 帰ってきているというところですれ違うものの、小学生以下の姿を見かけることはありませんでした。雨のせいだったのか、公園にも誰もいないという状態でした。この日はですね、福島の、放射線量は 1.15 マイクロシーベルトということが、次の日の新聞に載っていました。地元の新聞に載っていました。で、次の日、今言ったのは7月30日です。で、次の日になって、福島大会の前に県民集会というのが開かれました。で、その準備で、来ていた福島県、の県教祖の、郡山支部の書記長の鈴木さんという方、室蘭の社民党の方から紹介していただいた方なんですけども、から話を聞くことができました。私の仕事は教員ですので、子どもたちや教職員がどうなっているかということが、ぜひ現地の人から直接聞きたいというのが、今回の一つの目標でも、目当てでもありましたので、そういう機会がありました。で、当初はですね、登校時にはマスクと帽子、外出はなるべくしない、という指導を子どもたちにしていた。で、中にはですね、福島産の牛乳は飲まない、地元の野菜は食べない、市販の水を飲む、車での学校の送迎、といった、あと帰ったらすぐシャワーを浴びるなどなど、自衛策をとっていた家庭も少なくはなかったということです。もちろん現在も続けている家庭もあります。そして自主的に子供を避難させる家庭がどんどん出ていくわけです。郡山というところは、ここも放射線量が高いところなんですけども、500人規模の学校で100人ほど避難したという話も聞きました。反対に原発から離れるために郡山に避難してくる子供たちもいたということですが、後で郡山が高かったという、そういうことも分かったという話も聞きました。この夏休みに全国各地に疎開している児童は、疎開という言葉を使っているんですけども、戦争時代のような、とても多いです。で、休み中に新たに福島から、転校する子供は2000人ぐらいいるんではないかなという予想もあるようです。石村さんの最後の話の中にもあったんですけども、事情で避難できない人たちがいます。それは仕事の関係、地元の仕事の関係、それから家族の問題、お年寄りを抱えてその方を介護しなきゃならないと。経済的な理由による場合などもあります。で、また生まれ育った地域で暮らしたいといった強い思いを捨てきれない人たちもたくさんいるということです。今日の答申に載っていますが、親に感動されて、避難してきた、北海道に避難してきたという方もいるというふうに、そういうのが現実のようです。一致団結して本来であれば、この原発の事故に臨まなきゃならないんですけども、今回のことで学校が、家族が、地域が、そして子どもたちの中でも、分断されているという、そういう状況があるということです。避難することは、こと自体も簡単ではないんですが、一見普通の暮らしをしている残った人たちの心情も本当は複雑なものだというふうに、感じて帰ってきました。ちょっと飛ばして時間の関係で、裏に行きます。いろいろある中で、実は8月1日付で教職員の人事異動がありました。震災前に人事の内地はちょうどあったんですけども、4月にはこうした状況なので移動することはできませんでした。異例の8月の移動ということで、各学校の対応も様々で、やっぱり認識ができなかったところもあるという話です。で、認識のあったところでは、そこにあるようにもっと皆さんといたかったというような先生、5年生の先生の挨拶、そして6年生まで教えてほしかったという子ども、というような、こういう離任式の場面がたくさんあったんじゃないかと思います。先生たちももちろん被災していますので、そこで自分が、避難場所に行って、そこから学校に通うということ。で、遠くは県外から、に避難して、県外から1時間半ぐらいかけて通うということもあったようです。で、もちろん、子供だけ、家族だけ、避難して、自分はそこに残ったという方もいます。で、そういう中で、子供たちが集団で別の学校に行った場合は、先生が県の外れで、その学校に一緒に行くというようなことも多くありました。 多分双葉町もそうだったんではないかと思いますが、全然子どもの状況も先生の状況もつかめずに、見聞発令もなく、毎日を過ごしていたというか、いい施設でもいたような話も聞きました。南相馬市というところを次の日視察で行ったんですが、そこの地区は、原発から離れたところにある地区にですね、他の学校を集めて、結局中学校1、小学校3つに全部集めて、そこで中学校は1校に新たに4校が入ってきて、廊下等も含めて授業をやっているという状況になります。毎朝各学校から、バスが出ていて、そのバスに乗って、その一つの、まとまった学校の方に行くという形。で、さっきバスの話も出ましたが、たくさんないので、1時間、時間をずらして始める。バスが戻ってて、また子供を迎えて、1時間ずらして始めるということもあるようです。それは今も現実続いているということです。先生方の、疲労の度合いも、予想、想像を超えるものです。なんとか、精神的に、肉体的な負担もある中、またはその、いつもと同じような中身のことをしなければならない、休暇をしなければならないと、管理職によっては、もう精神論を振りかざして、どんどんやれという管理職もいるというような、そういう状況の学校もあります。でそんな中で、1学期は何とか気を張って頑張ってやってきた。ところが、ところがというか、その今、夏休みに入り、やはり、これから、気が緩んだところで、いろんな、体調不良も含めて、出てくるんではないかなという話でした。県教諭は、児童生徒のケアを重点に人事をしたといいますか、機械的な人事だったのが実情のようです。福島県は、4月末の段階で、県外に6700人の小中学校が避難したため、審査用、小中学校の審査用はありませんでした。先生、新しい生徒は取りませんでした。で、他の、宮城県などは、震災のためのケアということも含めて、先生方を増員して、いたんですけども、福島県は一人も先生を増やすことはありませんでした。この状況を聞き、怒りが私も込み上げてくるというふうに、いうものでした。で、福島市県にも、津波で、被災された場所があります。で、南相馬の海側のところにもほとんど物がない状態です。でそこの子供たちは、放射能ももちろんそうなんですが、多くの友達を亡くしたりしていて、学校が一箇所に集まってきて、子供たちがたくさんいるので、元気のように、まあ確かに元気のような姿も見せてはいるんですが、ある時、やっぱりこう、その被災した時のことを思い出し、突然涙を流したりとか、夜も眠れなかったりとか、やっぱそういうことがだんだんだんだん増えてきて、出てきているという話も聞きました。まだまだ伝えたいことはたくさんあるんですけども、私の、役目としては、いろんな機会に、先生方も含め、多くの方に、こうしたことを伝えていかなければならないなという思いで帰ってきました。どうもありがとうございました。
はい、小川さん、ありがとうございました。私もニュースなどで子どもたちの様子を見たら、ね、30度を超える中で外で外にも出れないというような状況を子どもたち、そういう疎開という言い方してますけどね、本当に離れてそういう思いを生活して、それから、学校に行けなかったというね、そういうこともいっぱい出てます。子どもたちに置かれている状況も格好なのかなというふうに思います。石丸さんの最後の話の中にもありましたけども、やっぱりお母さん方、それは学校の先生方とか、子供たち、一番そのね、これから弱い人たちとか、お年寄りだとか、そういうところの人たちにどんどんどんどん影響が出ている状況なんではないかというふうに思います。話の中に、原発はその信仰とか宗教みたいになっているとか、 印籠を書かれると何も言えないということで、私自身もこう振り返ってみると、そういうものにこうね、なんかこう、取り込まれていって、本当にこの勉強してないとか、無知な部分がたくさんあるなというのを改めて反省していただいた、そういう中身です。では、きっとですね、まだまだわからないように聞きたい部分とか、それから今思っていること、それぞれ皆さんお持ちだと思いますので、ちょっと時間は限られているんですけども、会場の方からも、いくつか感想も含めながら、させていただけるといいなと思うんですけども、どなたかこういうことをちょっともう少し詳しく聞きたいだとか、こういうふうに思いましたとか、ということがありましたら、手を挙げていただきたいと思います。はい、お願いします。
大変確信をついたお話だと思います。私もそのことをやっぱり先ほどの報告の中に申し上げましたが、要するに放射能は無限であると、しかし労働者は有限であると。それでその技術者の問題ですけれども、こういう問題が事故前にした。要するに原発というのは40年経過しましたよね。福島原発一番古いのは。そうしますとですね、当時入った、今40年前に入った人、それから10年後に、40年前、それから10年ぐらい経って入った技術者の人たち、ほとんど退職してます。メーカーも、で、ちょっと。 ミリシーベルト。ですから、1年間は20ミリシーベルトが限度。ところが、40年経ってきても規制が来て、その高齢化しているのと同時に、その、1年間働いて20ミリシーベルトを比較すると、線路がパンクしたって言えば、そして、下に来れば下に来ると、20ミリシーベルトがパンクすれば、その段階で雇用関係が終わり、空気が出る。ここがおかしいんじゃないかと。再三にわたって、電気事業者で構成する、事業者の好きの労働組合で構成する東京電力をはじめ、電力総理に対して、繰り返し繰り返し質問があるんです。それは一切答えないんですから。ですから、この雇用関係全体がですね、非常に差別的だと。私、5つの問題、4つの問題、その、不条理で、理不尽で、差別、世代間の方針があり、差別的だと。差別的というのは、このことですから。そしてですね、ここの、4期現場で40年になりまして、その、先ほど1995年の電力の事業化以降、徹底した経費の節減を行いました。その結果、もう、短期集中になった結果、何が起きているのかというと、その、教育、要するに社長でも先輩が後輩に指導するっていう、その、ことができなくて、その、要するに後継者の育成と、技術の伝承ができなかったという問題がありました。そしてですね、東京電力はその各メーカー、各電気会社、電力会社は、このメーカーを抜きました。俺たちがだいぶ分かるようになったから、あなたたちはいいって抜いて、そして 100% 子会社の会社が無条件になった。その結果、問題点を問題点として指摘する集団がなくなった。ですから、ここにも一つの病巣があると。だから、電力産業全体が衰退し、技術的にも衰退し、それから、あれです、労働者の供給も守らない。で、最近問題になったのは、その、東京、大阪の、その、要するに寄せ合っていられる、その、あれですね、間違いありますね、仕事中の時に、うちのない人とか、そういう人たちをですね、あれです、山形県、秋田県の、その、ある会社の掃除会社に雇用したいっていうことで、万全に続く。そこは途中で原発で降りて、そして作業させる。なんだよ、なんで原発で働くんだということで、盛んに問題なんです。それで2月の時にですね、この問題も含めて私たち東京電力で要求書を出した。要するに、東京都の大臣試験の、その失業者や、そういう、あれですね、家のない人々を、その、言葉巧みに、誘って、原発の供給、労働者の供給源にしてるんじゃないか。問題じゃないかっていう。そして3月の22日に回答を言う予定だったんですけども、そういう事故になった。ですから、質問の、ご質問のように、原子力研究所者、これ減少して、さらに今度ですね、減少しました。それで技術者が育たないという状況が来ます。それから、技術の減少が滞っているという状況がある。これがですね、今、突きつけられている現実だということです。したがって、放射線との戦いということで、しかし、まあ、ひどい男もいるんですよ。そのことに対してね、こう言い始めた。日本には、年寄りの男いっぺいから、その人だけさ、行ってもらったらよかったって言う人がいた。ところがですね、今の時代ね、今のこの気候条件の時に、雨がっぱのような、あれでしょ、カバーオールっていう、葉っぱを着てですよ。そして全面マスクでしょ。そしてですね、もう湿度が 90%、100% の中では見えないわけですよ。呼吸さえ困難な状況で、熱中症にかかるようなとか、私たち60代、70の人間がいて、行く途中にこれダウンしてしまうでしょ。そういうことの現実がそういうことなんですよね。しかし、現実に、あるメーカーの退職者の人たちが、それに応募し始めています。これは、もう一つの、ただ、多くは望めないでしょうね。したがって、これからの課題というのは、おっしゃられるようなご指摘が、じわじわじわじわ、ボディーブローのように効いてくる。それが、 放射線と、それからその労働者の供給面のとの戦いになると、まさにそういうご指摘、その通りです。以上です。よろしいでしょうか。
時間もありますので、もう一人大丈夫ですか。はい、お願いします。
私は、まあ、一般新聞なんですけれども、今の節電なんかでは、電気料金のお知らせやなんかで、節電は泊まり原発安全だというのそういう中にずっとこうキャンペーン張ってお知らせに入ってくるんですね。で、その中で今言われている原発と電気料金の関係なんですけど、まあ火力や水力にすると電気料金が高くなって原発はすごく安いんだからお金かけたくなかったら原発の方がいいよっていうようなキャンペーンもずっと張られてますので。本当に原発というのは電気料金が安くなるものなのか、そういうことをまずお尋ねしたいのと、もう一つ、私は直接テレビ見なかったんですが、この間テレビで、自然の中にある花崗岩の中にも放射能がいっぱい入っているんだと。で、その数値は、この間、大きな企業の今出されている数値と同じなんだから、そういう自然界の中に出て放射能でみんなが元気で生活してたんですが、今現実そういう原発が事故を起きても何ともないんだよっていうことがこの間テレビで放映されたっていうのをちょっと聞いたんですよね。で、まあ、それを見た人はだから大丈夫なんじゃないのって逆に私たち今原発反対の先生だよというふうに言ったらそういうような答えが返ってきたんですが、この自然界の放射能と本当に今起きたこの原子力が爆発してこの放射能との違いというかというものをちょっと教えていただきたいと思います。
まず原発は安いということがずっと要するにですね、安全論と原発絶対安全論とそれから資源小国とそれから原発安上がり論、この3つでずっと私たちは積み上げられてきたわけですよね。でこの3つが絡まりますと、じゃあシャネが資源小国はとなるわけです。しかしですね、これ福島県の原発ですね、前知事の佐藤栄作さん、これ93年に先ほどちょっと言いました使用済み燃料プールをあれですね、供用プールをいずれ、2010年には第二再処理工場ができるので、その時に全部持ち出すから作らせてくれっていうことで作らせてくれて、それが嘘だっていうことが分かって激怒したんです。そしてですね、原子力の調査を始めた。で、その結果ですね、あらゆるデータを国に求めた。そうしますと、私たちもそうですけれども、社民党もそうですけれども、ほとんど国から出てくるこの原発の、あれですね、安上がり論の根拠は、真っ白か、それから墨塗りで真っ黒になって出てくるか、どっちが。要するに、原発の安上がり論というのはそういうものなんです。一切根拠は出してません。そして安上がり。ですから今も問われているのは、これを徹底的に情報開示させれば、当然、これ、10万年、20万年、30万年と管理しなきゃならない高レベル放射性廃棄物をはじめとする廃炉の処理とかとか、ひとたび事故が起きた時の保証金なんて言ったら、とてもじゃないけれども、原発などというのは安上がりだなんていうのは、話にものにもならないということがまず一つですね。これはまあこれ以上、説明をしなくてもお分かりいただけると思います。最後のこの自然放射能と人工放射線、人工放射線と自然放射線の違いの問題です。これも古くて新しい問題です。考えていただきたいのは、 人工放射線というのは人間が生まれずる以前からあったものなんです。そして人間はこの自然界の放射能に順応し、そしてそれを乗り越えて今日繁栄をしたわけです。そしてその自然界の頂点に君臨しているわけです。そうですよね。これだけこの事実だけは間違いない。そしてそれは人工放射線は、自然放射線というのを私たちは進化の過程で克服してきたということなんです。これ私言ってるんじゃなくて、遺伝学者も含めて、心ある人たちはそう言ってます。で、問題は人工放射線は、たかだか100年しか、ですね、まだ経験してないわけです。そして、従って、これは、要するに、要するに、遺伝子に対する悪さをするっていうことは、まだこれも明らかです。そして、今、100ミリシーベルトでも安全だ、安全論を振りまいている人たちは何だかって言ったら、人工放射線が発見されて、まだ100年しか経っていませんから、そして30年、40年という遺伝子破壊の問題点を解明はしていないということなんです。そうでしょ、だって。私たち人間が成長して、子供を産む年齢になるのは結婚する年代の20年なんですから。それから、ね、30年、40年というのは過去の、遺伝子の、その放射線による影響の度合いは全く解明されてないで、正確に言うと分からないというふうに言った方がいいと思う。それを安全論に知り替えてですね、今言ってきてると思います。したがって、人工放射線と自然放射線とは全然違うものだというふうに、理解していただいてですね、人工放射線は明確に悪さをするということは、これは、心ある学者の明確な答えであるということについて申し上げさせていただいて、この程度よろしいでしょうか。
もうそろそろちょっと時間的に厳しくなってきたんですけど、よろしいですか。はい、それではもう一度島田さんにですね、激励を込めて、拍手をお願いしたいと思います。それでは閉会の言葉を、高橋東京代表にお願いいたします。
石黒さんの話を聞いたので、私は今日出てくる必要ないかと思いますけれども、今日は集会でございますので、けじめだけをつけさせていただきたいと思います。皆さん大変、お疲れのところを私たちが想像していた以上にご扱いいただきまして、誠にありがとうございます。約200名を超える参加者ということになるかと思いまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。実はこの集会を持つにあたりまして、3月12日の災害以来、特に原発に関しまして、人体にはあまり影響はありませんとか、こういう報道が科学者や評論家の口をついて、電波に飛んでまいりました。で、私はちょっと違うんじゃないか。現地から伝わってくる私たちが得た情報とは、かなり乖離があるというふうに判断をいたしまして、ぜひ、現場から、正確なものを、ご報告をいただく機会を得たい。このように今考えてまいりました。たまたま、石丸さんが、北海道に渡ってこられるということなので、ぜひ、コロナに入って、福島の現状についてお伝えをいただきたい。こういうことで要請をいたしまして、心よくご記憶をいただきました。先ほど来、ずっとお話を聞きますと、40年前の反原発の課題を進めてこられましたけれども、当時は、異端子扱いをされたんだろうと思います。ましてや、当時の自民党政権によって、反原発は再構造となる。こんなキャンペーンが取られた時期もありましたから、そんな意味では大変苦労されたと思いますが、改めて、今日の戦いを進めてこられました、石丸小四郎さん、他仲間の皆さん方に、敬意と感謝を申し上げたいと存じます。さて、この集会を持つにあたりまして、私たちはどういう命題がいいだろうか、いろいろ考えましたが、各、 労働組合の中でも、反原発を基本方針に据えているおられる、労働組合の方々、あるいは市民団体の方々と、共同作業に関わるということになりまして、実行委員会形式を取らせていただきました。さて、費用の問題についてどうするか、こんな時もありました。たくさんの資料を出しますので、参加者の皆さん方から費用代ぐらいいただいてもいいんではないか、こんなお話もありましたけども、厚生団体の皆さん方が拠出をしてくださって、それで費用関係を賄おうと、会場費を賄おうと、こういうことになりました。そして、ご参加の皆さん方のお気持ちは、石丸さんは初めて現地で戦っている皆さん方に、全国全域としてお送りをいただこうと、これがベタではないかという結論にいたしました。そういう経過を語っておりますことも、この機会に触れさせていただきたいと思います。で、私たちは、地球を未来から預かって、この基本原則を忘れないようにしたいと思います。そして、政治も経済、あらゆるものが、未来に責任を持つんだと、いうことに、運動の基本を置かなければいけないではないか。今日はお集まりくださいました皆様と、改めて、語る誓いなら、北海道にある泊原発、あるいは近くにある大場原発、等々の問題でありますので、意義の高い戦いを、みんな一緒に進めていきましょう。このことを、改めてお伝えさせていただきまして、本日の、報告集会を終わらせていただきたいと思います。皆さん大変ありがとうございました。